詩編の95編、主に向かって喜び歌を、救いの岩に向かって喜びの叫びを上げよう、この詩編というのはしばしばこう1行目2行目を同じ意味でですね、それを言い換えておるということなんですね。3節もそうですね、主は大いなる神と言ってですね、そしてそれが全ての神を置いて大いなる王というふうに、王と神というように言い換えてですね、そういうようによく似た言葉を持ってですね、畳みかけるように繰り返し語っていくと、賛美していくという形になっています。で、ここでなんかほぼ同じ意味で言い換えているんですが、死と救いの岩というのをですね、同じものとして言っているというのが分かります。で、神様を岩というふうにこう思い浮かぶ、イメージする、そういうふうにパッと思い浮かんでくるということは、94編の前のところのすぐ手前の22節ですね、94編の終わり頃のその22節にもですねありますね、主は私の砦の塔であり、また岩なんだと、この我が岩っていう言い方ですね、神様は我が岩っていうのはあまりこの日本人はそういうイメージをしないことが多いと思います。我が岩よとか言ってですね、あんまり、キリスト教関係の詩を書く人でもそんな風にこうイメージを書かないっていうところなんですね。この岩っていうのは非常にこの動かないっていう、強固であるというシンボルとしてですね、他のものはもうすぐに、この動揺して動いてしまう、まあ、人間なんかもちょっとした一言でですね、もう本当にすごく動揺したりショックを受けたりとかあってですね、ちょっとしたことでそういうふうになって、そういうことがあって、そのちょっとした一言を修復しないとなかなかこれどうもならないとかですね、ついのも時々、まあ、県外の人からもいろんなものを相談とかですね、あったりしますけども、ちょっとしたことでですね、そういうことで問題が起こってしまったというんですね。それで、まあ両方が相手のことを思いやれなかったため、ちょっとした一言で非常に気づいてしまったというようなことがあってですね、どうしたらいいだろうかというようなことを考えたことがあります。そういうぐらい、まあ、人間というのはですね、もう何十年 もう両方とも人生で50年以上生きてきている人であっても、まあ、そういうふうに非常に脆いわけですよね、人間というのは。だから強がり言っているようでも心の中はそういう非常に動揺する、そういうことをいろいろ思い知らされているので、それと全く対照的な動かない存在ということで、この神様は本当に岩だとですね、だから人間が人間に頼るということは本当に絶えずブラブラしているものを頼るということからとても頼れないけれども、その神様だったら頼れるということなんです。まあ、そういうことで、私たちもですね、神様こそ本当の救いの岩、そして動かない方だという、まあ、そういう気持ちをいつも持って、その神様に従っていくということですね。でここではその神様に向かって喜ぼう、感謝を捧げよう、でこれは神様に向かって喜ぼう、歌う、感謝と喜びと神様に捧げられるということ自体が非常に、これは恵まれているということで、神様はおるかもしれんけど感謝なんかはできないという人もこれは非常に多いと思います。まあ、ヨーロッパに一応神様おると信じておるという人はまあ非常に多いんですよね。この人は、まあ、これは神様おるんだと、だけど神様に喜びとかですね、感謝を捧げるということはこれは非常に少なくなると思います。その生きた信仰でなければこの神様に対して喜んだり感謝ができないと。だから私たちの信仰のある意味ではバロメーターと、はかり生きた信仰かどうかは神様に向かって何か喜べる、あるいは神様に向かって感謝がいつも心からできるっていうかどうかがですね、この生きた信仰であるかどうか分かってですね、その点ではなかなかですね、この信仰も絶えずこう神様に命をもらってないと、その感謝とかそういうことはですね、いつの間にかできなくなる。それで例えば信仰は何十年とか言っても、もし神様に本当に日々いつもですね、パウロが言っているように絶えず感謝をす 絶えず祈る、絶えず喜べというのはこういうとこから来ているわけですよね。でそれが、まあ、全くできなかったら、それは信仰的には止まっていると、何十年信仰があったとしてもですね、そういうことでこの喜びと感謝っていうことは非常に大きな私たちの、まあ、基準バロメーターになるということは確かに言えるわけですね。それでその神様を次、岩の他にはですね、こういうふうに全ての神を超えて大いなる、で全ての神、これはいつもこの当時もどこいつの時代でもいろんな神様っていうものがおるというどの民族でも考えているからですね。それがだんだんとですね、神様って支配しているものはそんなにたくさんおるんじゃないということで、今全世界で圧倒的な多数の人は一神教ということで、神様って一つなんだということ、これが全世界にも一番もう圧倒的多数ですね。これも旧約聖書から来たわけです。イスラム教もそうですけど、イスラム教とキリスト教は全く別のものじゃなくて旧約聖書から分かれた宗教なんですね。まあ、そういうこと で、イエスも預言者とは認めるけれども、究極的な救い主として受け入れないで、マホメットという人をですね、イエスよりも600何十年か後に出たその人を受け入れると。その人は旧約聖書を重んじたけれども、新約聖書を敬うだけで重んじなかったもんだから、武力による攻撃ということは当然したわけです。それで今でもイスラム教というのはそういうふうに、テロといえばイスラム教というになってしまったぐらいですね。テロといってですね、キリスト教はよく聞いたことはないわけですね。テロといってですね、その仏教関係でもテロ仏教なんていうことも何、まあ、仏教は非常に少ないですけどもね、世界的に見たら極めてわずかですけども、まあ、そういうことですね。それで、その神様は全てを超えて大いなる王だから、次のところで4節5節で言っているようにですね、どんなところを見てのうちにないものはないというわけです。人間が達すことのできない深い地の底、まあ、今ではですね、地をかなり深くまでボーリングしてある程度分かっていますが、この深い地の絶対に分からないところも全部神様が分かっていると。山の山の高い頂きも人間はなかなか登れない、そんなところも全部神様がご支配なさっているという、要するに神様の手に届かないことはない。だからこれはさらに比喩的に言えばですね、深い地の底、暗いところ、人間の心の深い深いところ、あるいはこの悪の、悪人とかが悪いことがいろんなこと起こりますが、そういう地の底で誰もわからん真っ暗闇のようなところも神様をご存知だというわけですね。どんなところも、山々の頂にある非常に清いところ、高くて清いところも全部神様のものだから、まあ、言うたら山々の頂はこれ太陽の光を非常に差すわけです。地の深い地の真っ暗闇なんですね。それにどんな真っ暗闇であっても、どんな高いところであっても、光り輝くのはところでも、すべて神様がその御手のうちにあるということで、だからどんな悪人でも神様はですね、とってきたら必ず裁きを行われるということでもあるわけです。だから山々の頂も神様のだから、時々高いところに引き上げられる人がいるわけですね。それがこういうふうに聖書を書くようにもなったわけです。高いところに引き上げられて、そして神の言葉を聞いて、そして書きつけたような聖書になったということです。で、海っていうのも昔は無限に広がっていると思われたったわけですよね。海もそういうふうにどこまで広がっているかわからないようなものも神様の、地の底、真っ暗闇にどこまで深いかわからない、山々の非常に高い海が立ちない、そういうところも、あるいは海という無限に横に広がっているものもということですね。陸も全部そうだと、まあ、そういうことです。この目に見える世界、この全部見てのうちにあると。ここではですね、ここまでで、空のことが書いてないわけです。で、空のことはですね、別の視点で言ってるから、ここではですね、言ってないわけですね。空とか天体っていうのはですね、別の人に有名な詩篇は、この書いて、今言った地の底を海とか山々、そういう陸っていうのを省いて、19編を言っていただいたんですね。19編は特に神様の創造を、19編ですね、850ページ。 天と大空ということに象徴をさせておるわけ、代表させているわけですね。天は神の栄光物語、大空を見ての技を示す。これはほぼ同じようなことですけどですね。天体、太陽も月も星々も全部含めて、神の栄光っていうのは神の清さや力、あるいは輝き、光、そういうものを神一番目に見えるものとしては表しておるし、大空のこの遥かな深い、あるいは青い清い真っ白な雲、そういうことも神様のみんなに手の技だとということでですね、ここではこの自然の技っていうのは特に天体や あるいは大空に起こるさまざまな現象ですね、夕焼けやそういうもの全部含めて、今日のところはですね、あえてそのみんながいつも見る空のことは置いて、地の底、山々の頂き、海、陸、海と陸は全部そうですね、平面においてはいつも全部そうだと。ただ高低においては地の深い層、深い下に地の底で高いところまで、まあ、そういう意味でこの地上世界に関してありとあらゆるものが神様のものだと。まあ、そういうことですから、当然この地上世界におけるさまざまな植物も動物も全部神様が作られたということももちろんこの中に含まれているもので一つ一つは書いてないわけですね。で、最後に私たちももちろんそういう意味で作られたということですね、作ってくださった。だからそれだけ大きな存在なので、その前にひざまずこうということです。まあ、大きな存在ほどひざまずこうと。昔は強制的にひざまずけされたんですよね。天皇の前には、あるいは殿様の前にはですね、頭を上げたらキリスト面でいきなり殺されるぐらいの大変なことで、戦前なんか天皇が通るって再敬礼して全然見えなくなったから頭を上げていく、そういうようなある意味で非常に差別的なことだったんですね。それに偉いとされる人ほどひざまずこうという、まあ、そういう強制的にしたことですけど、神様はもちろん普通の殿様だなんかとは全く全然、まあ、普通のただの人間だけれども、神様は一番大きいからですね、だからひざまずいて、そしてひれ伏し、伏し拝もひざまずこうと、少しずつ違う言葉を使っています。でひざまずいたらですね、神様からですね、この大きな神様から必ず良きものをいただけるというところがあるわけですね。そういう大きいから自然にその大きさを知ったら、何かひざまずきたいという気持ちになるわけです。それ大きいものを接したら、なんとなくですね、非常に大きな雄大な景観を見たらですね、どっか人間の非常に小さいということを知らされるからですね、自然にそういう気持ちになるわけです。でも神様の大きさを知らなかったら、そういうふうに、こういうふうに神様前にひざまずこういう気持ちになれない。でそういう気持ちを神様前に低く自然にされるんですけども、低くされるほど神様もまたそれを喜ばれると、そして良きものをくださるというわけですね。でそれで次に養われるっていうことが出てくるんです。神様の前にそういうひざまずくものは、神様、私たちの神として神様もそういう時を持ってくださるから、主が養ってくださる。私たちは主に養われる、絶えず良きものをくださるのだと。で、さっきの見てのうちにある全世界も全て見てのうちにある、私たちもまた見てのうちにある。で、羊っていうのはこれ導かれるからですね。こういうふうに死に養われるんだっていう見方を持っている。私たちは自分の力で農業をやったり牧畜をやったりして生きてるんだとか、そういうふうに、全く思わない見方がですね、この聖書では昔からあったということです。あなたは何によって養われていますかって言ったら、あ、これはですね、自分のまず子供と親によって養われていると思いますね。だから、仕事したし、いや自分は養われてない、もう自分で自活してと思いますよね。専業主婦だって、いや、まあ、これは一応旦那に養われてると、年寄ったら別に養われてる、例えば年金でですね、自分でしてるんだと。でそういう意味で養老に入ってもですね、これ養ってもらって自分のお金ちゃんと前に払ってるんだと、 かいう気持ちですね。どこに行っても日本の場合では主に養われていますなんて人はいないわけです。こういうふうに非常に古い時代からですね、私たちは本当は神様に養われている。自分の力で働いたものに実は神様は支えてくださってるからですね、健康というわけ。それでできるから、それは深いところで見たらみんな会社で仕事してお金稼いだとしても、その健康も支えてくださったのは神様と。この会社は潰れないできても、これは神様だということで、背後には神様を追って神様に養われていると。そういうふうに大きな視野から見るということなんですね。そういうふうにこの詩編では何でもないように書いてあるけど、実は私たち日本人にとっては非常にこういう発想はできないんですね。神様に養われてるから、学校教育でも家庭でもそんなことを言われないものだから、自分の力でできてるんだというふうに言われたら思いがちなんですね。という聖書の場合、非常に、読み飽きないというのはそういうところですね。主に養われるようなことを考えたらずっと奥が深いわけですね。こういう植物なんかは、これは、中庭植物、いや、私が養ったと言われてもそうですけど、神だったら、元は神様がそれを全部作ってあるわけですよね。で、太陽の光がなかった。ダメなんで、太陽の光が掘れがなかったら、それも地球全体がマイナス270になってしまうんですよ。そういうことですから、空気だってそうですね、空気がなくて。だから自分が水やってしょったってね、水だって神様が作ったものですからね、ね、そういう意味で、本質的に背後までずっと見ていくと、神様が養っているんだと。自分はほんの小さな棒ですね、役割をしているに過ぎないわけなんですね、何でも。そういうことで、北海道行った時にも、農業やってる人もいるんですね、酪農とともに。普通の全然た農業ですね、北海道で米作農業をしている人が一人でやってる、一家族だけおるんですね。なかなか大変なみたいですけどね、非常に寒さが強い。背丈が小さいんですよ。でも穂が垂れてみるとこんな小さいんですよ。ほんの半分ぐらい、成長期間が少なく済むわけですね。そんな改良をしてですね、4月になっても相当寒いわけです。谷水ではまだ雪が残ってたりするわけですから、気温が低いから短期間で成長して花を咲かせないといけないですよね。でその人も農業して自分の力でやったんじゃなくて、神様の養いでこういう稲ができてるんだと。農業、全体はそうですね。日照とか雨とかでみんな神様をしてるんだから、神様を求めたらもうできない。ですから私たちは主に養われる群れなんだと。で、この愛の神様ですから、その愛の御手にあると。羊っていうのに、例えられるのは、確かにこの群れをなして、人間も共同体でなければ一人だけでも生きていけないというところありますし、非常にこう武力を持って、武力の爪とか牙とかを持っていないし、迷いやすい。襲われたらいっぺんに死んでしまう。そういう全く武器を持たない弱いものっていうので、そして、大体羊っても不思議なことに一人でちょうどついていくんですね。私も実際に見て、今でもこう、頭に残ってますけども、徐々についていくというところがあります。そういう意味でこの私たちは主に養われる群れで、さらに愛の御手にある力強い御手の内にある羊なんだと。だから目には見えないけれども、ちゃんと信頼している限りはですね、その御手の中から掘り出されることはないんだということですね。で、そういうふうにあるためにですね、この七節の2行目で大きく区切れてるわけです。喜び歌おうということでですね、この後と随分雰囲気が違いますよね。喜び叫ぼう、感謝を捧げて、喜びの声を上げようと。ここからあとはですね、心を固くなにして、心の迷い痛み、私は怒って救いのうちに憩いのうちに入れないと言ったんだと。まるっきり雰囲気が違ってます。これはどういうことかといえばですね、この7節の2行目までにあるような、本当にあるべき姿、人間がですね、あるべき姿になるためには、絶えず御声に聞き従っていかなければ、このような麗しい生活、主に養われて御手のうちにあるわけにいかないんだと。だからこそ、この御声に聞くというのは、根本だったんですね。 御声聞こえないっていう人のためにもこういうふうによく聞いた人が聖書という形で書いたわけです。だからこの聖書の言うことに耳を傾けようとすることが主の声に聞き従おうという聞こうということになるわけなんですね。実は直接にですね、我々も何か2つの判断があってどうしようかなと思ったら考えてもわからない、やっぱりでもこちらの方にしなさいっていうのなんとなく流しを感じるということはこれはあるわけですね。そういうことではっきり聞こえなくてもそういう促しを感じるということです。あるいは聖句が拝んでくる、まず神の国と神の義を求めなさいとかですね、そういうふうにかつて語られた聖句を拝んでくる、これも主の声に聞いたろうと。この歴史の中で荒野のミルカやマサでしたように心を固くなにしてはならないっていうのは、これはちょっと昔の歴史にあったことなんですね。ちょっと見てみたらですね、出エジプト記にあることです。17章を見てみたらですね、122ページの17章の上の段ですね、ここにありますよね。荒野って言ってもほとんど砂漠なんですけども、レフィディムに宿営したが、そこには民の水がなかったと。砂漠地帯だから水がないわけですね。そうしたら民がモーセにですね、水を与えと。で、人々が非常に怒ってもう死にそうだということで、3節でですね、どうして導くのもったのか、もう殺す気なのかと。石で撃ち殺そうとするもこんなひどいことの状態までなったということです。日本ではですね、喉が渇いて死にそうだという経験は誰一人したことはないです。至るところ水があるわけですね。砂漠地帯とはそれがもう当たり前で、水は本当に生命線になっているんですね。あれはもう日本だと本当にあの厳しい感覚はわからないですね。とにかくもう川がないわけです。それで、このことを一つは言ってるわけですね、さっきのところ。こういうふうにしてですね、神に従わない、モーセに従わないと。で、モーセを殺そうと。ということは、モーセの背後に神様に挑む挑戦するというようなことなんです。これは荒野のミリカというところでですね、心を固くなにして、要するに神様に従おうとしない。神様の道のうちにあるという信仰を捨ててしまうと。私の技を見ながらっていうのは、かつて、ね、あの荒野をですね、ずっと導かれて、エジプト軍が攻めてきた時にも、足の海を開いて通してくれたり、神様の大いなる技を見ていたのに、経験していたのに、なおもですね、心もたっての神様を信じないようになってしまった。で、40年の間、その彼は絶えず神様に逆らい続けたと。彼らは私の道、神の道を知ろうとしなくてですね、偶像崇拝したら安楽の道に行ったりしたと。だから彼らを知れないと誓ったのだと。まあ、こういうことがですね、ここで、言われています。でだから神の声に聞こうとするかしないかで非常に分かれ目になるということです。神の裁き怒りを受けて滅んでいくか、あるいは一方では、この喜び叫び、あるいは見てのうちにある山々の頂きみんな神様のものだと言って、大きな賛美と喜びと感謝ができるか、もしくはこのように、固くなりになって神様の祝福の道から外れてしまう、憩いの地、祝福の世界から入れないようになるか、その分かれ道なんだと。だから日々私たちも神様の道、声にですね、聞こうとしていくという、この人生の荒野の中でですね、何かこうやっぱり誘惑するものが起こるものだから、そちらに声を聞いてしまってですね、間違った方向についてしまうということも、これも誰でも起こり得ることなんですね。 ちょっとしたことで歪んで、さっき言ったようにちょっとした言葉を言ったために、言動のために、亀裂が入ったりしてですね、それで、まあ、その時からも心がイライラしたりして神様の方を離れてしまうと、ちょっとしたとかそういうことも起こりがちなわけです。そういう意味で、でもその時に心をもう悔い改めて、まあ、この点は自分が悪かったと思って素直に言ったら回復ができるということなんですね。はい、まあ、そういうふうに、この日では非常にはっきりとした、まあ、分かれ目、今日ほどしの声に聞き従おうと。そしたら次に6節、7節までのようにですね、私たちは本当に主に養われているんだと、見ての地にあるんだと、この世の、まあ、冷たいですね、手の内にあるのではなくて、ですね、この闇の手の内につかまれたと、まあ、そういうふうになってしまう人もおるわけですね。大きな罪を犯して刑務所を追い込まれて、もう就職出ても前科者になって、まともに一生がそういうふうに、悪魔の手につかまれて、まあ、その人も本当に心から悔い改めた道が開けるわけですけども、まあ、そういうふうに、悪の声に聞くのか、死の声に聞こうとするのかということで、誰しもですね、若い時には若い時の誘惑はあり、壮年期にはそう、同年期には同年期の誘惑はあるというふうに、死ぬ時にももう神様なんかおるはずはないとかですね、そういう最後に誘惑もあんまり来なかったそういうことで、いつの時代でも私たちもこの死の声以外のものに関すると引っ張られたりすると、まあ、そういうことで、このちょうど真ん中でですね、違ったことが言われていると。でさっきの賛美では前半のことを賛美してたんですね。この死に向かってですね、これをここから取っているわけです。で詩編全体ではなくて、死に向かって喜びにとって救いの岩に感謝の体、これそのまま今日の詩編の前半を取っているわけですね。で後ろの方は取ってないから、これはこのだけの歌だと思った間違いですね。後半がちゃんとついているわけですよね。御声に従わなければ御声の地に入れないなどと、まあ、そういったことも私たちもですね、いつも思っていた